期巻き直しをするのは、消費期限切れの古い商品を再利用するという意味で、使ってしまったら、赤福が今後巻き直しをするためにはどうすればいいのでしょうか。肉の希望という名前の、まあ、英語の名前ですが、食肉加工卸会社が豚肉を牛のミンチと偽ったり、白い恋人がもう心変わりをして賞味期限がなくなっているのにそれを伸ばして恋路を引き伸ばしたり、山形屋の地鶏がブロイラー、名古屋コーチンの肉の2割は別物で、比内鶏は実は卵を産まなくなった麺鶏の背景、潰してしまうような背景だと分かると、その背景を知りたくなります。こうした一連の事件は今に始まったわけではありません。もう何年も前から問題になっています。2002年 BSE 対策で国が行った国産牛肉の買い取り制度を悪用して、指印職員がラベルの付け替え貼り替えを長年行っていたという事件が発覚して、消費者にショックを与えました。その後こうした問題は指印食品に限らず、他の食肉業者も大規模な食肉偽装をしていることが次々に判明することになりました。ここまで来ると食品業界全体に対する消費者の不信は深刻になってきております。今日まで根本的な問題は全く解決されずに今日に至っております。しかしこの一連の事件は暗い話題だけを提供しているのではありません。長年隠蔽されてきた業界の不正の習慣が発覚し表沙汰になっているというわけであります。ここで見過ごしてはいけない重要な事実もあるわけです。イギリス食品の事件の発覚の発端は、発覚の前年である2001年11月に雪印食品本社に不正を告発する電話があったことであります。本社の担当部長が調査に出向きましたが、当事者が否定をしたためにうやむやになりました。しかし本社の調査から日を置かずして、今度は朝日新聞と毎日新聞の神戸市支局に相次いで匿名の電話がかかってきたわけです。内部告発を契機とした本社と新聞社の調査が不正の公表に発展するのにそれほど時間はかかりませんでした。すなわち不正に関係していた、あるいは不正が行われていることを身近に知っている内部者が、その両親の呵責によって内部告発をしたことでも、そして物事の全容が明らかになってくるようになったわけです。企業人のモラルが今問われておりますが、その会社の関係者が問題提起をしたことによって、この一連の物事が始まっているわけです。もしその人が黙っていたら、もしその人が会社の圧力に屈してしまっていたら、そしてもしその人がそもそも不正を不正だと認識していなければ、私たちの食品の安全性は今なお危機にさらされていたのです。この人一人の存在、一企業のみならず私たちの社会にとって非常に重大な意味を持っているということがここでよく理解できます。そしてこの問題提起も軽いものではなく、いわば命がけのものになりました。牛肉を保管していた西宮冷蔵の水谷陽一社長自身が実はこの告発問題提起者だったわけですが、告発後雪印食品は解散に追い込まれますが、西宮冷蔵も取引先が相次いで撤退し、経営悪化から2002年11月に廃業に追い込まれます。不正をしていた企業も潰れましたが、不正を正した人も同時に窮地に追い込まれることになりました。彼のドキュメンタリー映画が今週末から東中野で上映されるそうですが、一体正義はどこに行ったのでしょうか。ここで気になることは、最近発覚した赤福にしても、鶏肉の問題にしても、 偽装は最近始められたのではなく、10年、20年、あるいは場合によっては30年以上も続けられていたのに、今、発覚するようになったということです。偽装の責任者たちは、もう何十年も OK だった。なんで今問題になるの？という感覚なんでしょうが、国民の生活と意識はここ数年顕著に変わってきて、昔は黙認されていたことが今は許せない問題として認識されるようになったということでもあります。すなわち、認識と実態の乖離、ギャップがこうした問題の根幹にあると思われます。加えて赤服問題は、赤服事件は別の視点も与えてくれます。売れ残った案、あるいは餅を新しい技術を使って再生し、商品化してきました。それ自身を隠し、法律に反する行為をし続けたことは、糾弾すべきことでありますが、一方で、食中毒等の被害があったわけではなく、食品として質の低下を顕著に示していたわけでもなさそうですし、日付以外は内容物を偽装していたわけでもありません。食品に作り替える新しい技術を公表しなかったのは悪いことですが、新技術によって新商品を作ることは、責められるどころか、実は宣伝しても良い面もあるわけです。世界共通語になりつつある、もったいないを商品化したわけですから、もっと堂々と販売する方法を考えるべきだったのかもしれません。そのためには、むきあんとかむきもちとして名称を変える必要もありますが、食品衛生法も社会の需要と新しい技術に呼応させる必要があります。先進国の廃棄食料がなくなれば、第三世界の食料不足は一気に解決するぐらい、毎日大量に食べられる食料は廃棄され続けているわけですから、偽装偽装と非難ばかりしていては、認識と実態の乖離、ギャップはますます深刻になるばかりです。プロクルステスのベッドという言葉をご存知でしょうか。プロクルステスは、メガラからアテナイへの道に住んでいた豪盗で、旅人を自分のベッドに無理やり寝かせ、旅人の身長が短すぎるときは、その旅人のを引き伸ばすか、あるいは重しをつけて引き伸ばし、ベッドが短すぎると、体の端を切り落として、ベッドに合わせたという、ギリシャ神話の話ですが、杓子定規であることと、あるいは容赦ない強制の意味で使われることが多いのですが、あるいは教育の場面では肩にはめて教育をすることをいさめるときに使ったりいたしますが、制度と実態の乖離、あるいは自分の知っている知識と現実に適応できる知恵とのギャップ、このことにはもっと誠実に立ち向かうべきことであると思います。知識は力ない。というぐらいですから、とても大切なものです。皆さんが持っている知識、書物に載っている知識、新しいと呼ばっている新聞の知識でさえ、実は昨日の古い知識です。過去のものです。しかし私たちは現在生きています。今に適応できる知恵に知識を昇華させる、アップグレードさせる必要があるわけです。民間企業ばかりが問題を引き起こしている、民間企業ばかりが問題を引き起こしているわけではありません。厚生労働省の所管では、肝炎患者の放置は実は深刻な問題を生じさせておりますし、社会保険庁の問題でも各地の多くの公務員が年金保険料を着服していたことにも多くの国民が驚愕いたしました。省に昇格したばかりの防衛省の高官が業者と癒着していた話は今毎日新聞やテレビを騒がしております。さて、厚生労働省や防衛省のことをお話しましたが、中央省庁の省といった組織の長を英語ではミニスターと言い、その組織、省のことをミニストリーと言います。財務省は The Ministry of Finance で、財務大臣は The Minister of Finance となります。財務大臣にしても防衛大臣にしても日本では永田町の周辺に限らず先生と呼ばれております。少なくとも表面的には先生と呼ぶことで敬意を表しています。なぜなら一国の省の長だからというわけであります。しかしながら、 英語のミニスターは動詞で使える。使えるじゃないですか。使える。奉仕する。病人や困っている人たちの世話をする。貢献する。尽くす。といった意味があります。ですから、名詞のミニスターは使える人。奉仕する人。という意味になります。牧師も英語では、ミニスター。神に使える人。神の召使いということで使われることになりました。ここに学院牧師がいますけれども、学院牧師は神に使い、人に使い、明治学院大学にも使い、学院にも使い、物分かりの悪い同僚にも使い、大変な、職務を全うされている方ですが、ミニスター。イギリスでは大臣のミニスターは王様の第一の重鎮、王様の家来ということでミニスターと呼ばれるようになった経緯がありますが、民主主義の時代になって人々に仕える人、国民に奉仕する人という意味に転化するようになります。アメリカでは省や大臣については、ミニスターという単語は用いずに、セクラタリーという単語を使います。このセクラタリーという単語も、例えば財務大臣や財務省は、The Secretary of Finance、ということになりますが、このセクレタリーという単語も日本では秘書の英語版というふうに理解されているように人に使えるという意味が起源になっています。日本では先生と呼ばれる人々、私を含めて教師は先生ですし、社会のトップにいる人々、大臣、国会議員、知事、市長などは皆先生と呼ばれております。そしてそういった人々は人に使えるのではなく人を従える、人をいかに支配するかに不信しております。高級官僚も偉い専門家たちも自分たちの専門知識を使って私腹を肥やし、人を従えている事件が表立っているわけです。自分たちの持っている知識が人に使えるためではなく、人を従え、支配するために用いられているわけです。知識は力です。専門知識は権力の源泉になります。知識が人に使えるためにではなく、人を従えるために、社会を支配するために、独占し、権力を掌握するために用いられることが、実は圧倒的に多いわけです。私の属している法学部の、法律、法学という知識ともすれば、人を支配するために習得される学問になり下がってしまうわけです。私たちの日常生活は、その人が意識しているかどうかに関わる、法の網目の中にあります。ゴミを収集するなんていう行政はある意味では法の執行に過ぎません。この明治学院大学の教育にしても様々な法律の規制と基準のもとに管理されています。法律を深く知っているということは様々な形で社会に影響力を行使する力を獲得することにもなります。よく友達の中に弁護士、法律の専門家がいると便利だということがあります。自分の身の回りに何かあったとき、いや、特に重大なことが降りかからなくても、弁護士を友人として持っていくといろんなことで気軽に相談できて、日常生活の厄介な問題を解決する糸口になる。ということであります。人が持っている専門知識を味方につけておくと便利だということです。一方、隣人に、隣人に弁護士を持つと厄介だとも言われます。捨てるの音が大きいとか、庭の木の枝がうちの敷地に入っているなど、隣同士日常的に起こり得る。様々とした細かい境の相手に法律の専門家がいると簡単に解決できることもこじれるということがあります。専門知識はしばしば知恵を軽視してしまって問題解決を容易にするどころか複雑にする傾向があることを指しています。専門知識を敵に回すと大変だということのようです。それでは法律の専門家を同僚に持つというのはどうでしょう。ここではコメントしないことにします。ともあれ、学問を治めることが、人を治める、支配するために使われかねないわけであります。しかしながら、学問を治めることは、人を治めることの道具になっては、絶対にいけないんです。だからこそ、先ほどお読みしたように、イエスはこの点について警鐘を鳴らし、先生と呼ばれてはいけないと言っているのであります。そして、こうも言っています。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだれるものは高められ。知識は、知識のままでは危険に用いられてしまう恐れがあるわけです。現実と乖離してしまった知識は、 孤独施設のベッドでしかありません。知識を適切に用いることによって知恵となります。どのような用いれ方が適切な方法なのか、大学で学ぶ、教えられるのではなく学ぶ、とても重要な課題でありますし、今こそしなければならないわけです。本日のメッセージのタイトルは知識と知恵で、実は私が提出したには知恵の下に、火がついていて、知るという、知の意味にはない賢明さの意味を利用して、知るを言ったんですが、どうやら私には賢明さがないと思われたみたいで、省かれてしまったみたいです。皆さん、明治学院大学卒業というラベルが理想であると告発されないためにも、正確かつ豊富な知識を獲得する必要がありますが、同時に一方で知恵として磨いていくこと、知識の使い方の知恵を学ぶことも怠ってはいけないです。学生生活を巻き直しする必要があるかもしれません。お祈りいたします。